イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
どうも、最近見てるのはですね、電光超人グリッドマンのリメイクで、アニメのグリッドマン、これがね、面白いですよ。ゲラです。
はい、グリッドマン。
グリッドマンを知らないでしょ。
もともとが知らないです。あのね、リメイクって言われても、
つぶらやプロ、はい、特撮の
ウルトラマン、はいはいはい、シリーズ、はい、
それがやってた、はい、まあ、ドラマシリーズで、
はい、
これやってるの1993年なのかな。
うん、
だから
25年ぐらい前
なんですけど、はい、あのちょっとウルトラマンをやってた間の時期なんだよね、うん、まあ、お金がちょっと なくなっちゃったみたいな感じ。
ウルトラマンとウルトラマンの間ですか、それともウルトラマンが終わ一通り終わってからみたいな感じですか。
一通り終わってからじゃないかな、うん、多分、うんうんうん、まあ終わってからだって随分終わってからだよ。あのウルトラマン80とか、
はいはいはい、
ウルトラマングレートの後とかって書いてあるかな。
あ、そうなんだ。
でこれで、あのなんかね、インターネットじゃないんだけど、はい、そのね、デジタル世界の中に怪獣が現れて、
はい、
それをなんかコンピューターの中に入り込むわけ。コンピューターの中に体がズボンって入り込んで主人公がでそこでちょっとか、あのキャラクター的にはグリッドマンっていう、その何、あの
グリッドですよね。
そうそうそう、
罫線、
罫線、そのそういう感じをイメージさせてるんだと思うんですけど、
うん、
そのキャラクターが、
はい、
そのデジタルワールドの中で戦うみたいな、それを特撮でやって
た。コンピューターウイルスみたいなのが出てくるってことですか。
コンピューターウイルスなんだろうけども、一応怪獣だね、見た目はね、
うん、なるほど。それはデジタル世界に置き換えられて
と、ね、でもそれが、はい、なんかいろいろ現実の世界のトラブル、あ、
現実世界にもつながる。
お、そうそうそう。
あ、じゃあサマーウォーズみたいな感じ
よく言えばね、
あれも現実世界にすごい、ね、
そうそうそう。だけどそのあんまりそのネットワークの細かなうんちくみたいなのが入るっていうよりかは、
はい、
割とまあこうなんか回線がショートしたねとか、そういう感じの、まあ、でも伝送超人なのかな、
はいはいはい、
な、はい、電光超人だから、
電光超人、
ネットワークとかその電線をピューと映るみたいな、
まあ、
ちょっと前の僕ら の、はい、その伝送ってイメージ、今はインターネットがそのデータそのものを動くってイメージはあんまりなくなってるけど、
はい、
まあ、実際はまあ、ね、厳密にはそういうことだと思うんですけど、
はいはいはい、
それをなんか可視化して、うん、その子供たちでも分かりやすく作ったみたいな、うん、まあ、そんなようなやつだったんですけど、
リニューアルされて、
はい、でこれが、まあ、さほど盛り上がってはなかったんですけど、
リニューアル自体がですか、これこの番組もともと
当時
から、
まあまあ、あのいわゆるそのビデオ合成だから、
うんうん、
今見るともう激ダサいんですけど
ズボッと入るわけですからね、すごい。
でも、まあ、ちょっとさ、うん、すごいじゃん、
はいはい、
それをもあのも何ドラマのメイン軸にさ、はいはい、据えてるっていう、
すごいすごい
っていう話で面白いんですけど、
はい、
ちょっと一応ウィキペディアによると、
はい、
パソコン通信でどこかのコンピューターに侵入して、はい、暴れさせてプログラムを破壊し、その結果人間界が大混乱に陥るという、当時普及してなかったインターネットやコンピューターウイルスの登場を先取りした設定が挙げられると書いてあるんです。だからまあそういう意味ではちょっとエポックメイキングなんですけど、はい、
だって Windows 94ですもんね、95とかですもんね、
う
ん、
ちょっとその Windows 95の前よね。
そうですよね。
そうだからちょっとパソコン通信の、まあ、本当に頃ですわ。
すげえ。これ原作、漫画原作なんかあるんですか。
いえいえ、つぶらやプロの30周年とか。だからまあ企画のね、面白いのもあったと思うんですけど、ね、はい、それがあって、
はい、
それを元にして、ちょっと経営も今調べるのが分かんないですけど、うん、トリガーってあるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、はい、キルラキルとか作って
た。そうそうそう、はい、トリガーがその予告編みたいなのを作ったんですよ。
へえ。
なんだっけ、
お遊びで、
なんか宮崎駿がオープニングの絵を描いた、
あ、ニコ生でやってる、あのドワンゴとかやってるんですか。
そうそうそう、
はいはい、
アニメ日本アニメーター見本市の第9話として
安野さんがやってる、
公開があって、あ、短いやつ で、
うーん、
でそれを踏まえて、それを経て、
はい、
グリッドマンのアニメシリーズが、
うん、
予告編が、あのロサンゼルスで公開されて、
はい、
まあ、ドーンとなりまして、
あ、じゃあ完全にアニメーションなんですね、今回は。
そうそうそう、だから、あの
まあ、特撮の元ネタではあるんですけど、うんうん、それをグリッドマンを、まあ、アニメとして、まあ、復活させたんですけど、
あ、全然知らなかった。
でこれ見たんですけど1話を。
まだ1話ぐらいですか。始まってすぐ。
まだ始まって、あのそれアメプラで見れますから。
おお、本当ですか。あ、アマゾンプライム。
はい。まあ僕はですよ、
はい、
エヴァ世代一応かすってるので。
そうですね、
結構面白かったですね。
あ、エヴァっぽいんですか。
エヴァ、あのね、だからなんていうかな、特撮ものってやっぱしょうがないんですけど、
うん、
あの特撮の説明をいかに日常になじませるかっていうことに苦慮しすぎちゃう。
最近よりそうですよね、現実世界に。
そうそう、しかもなんかカジュアルな感じの世界とか、はい、子供向けっていうのとかがいろいろ乗っかってきて、
うん、
とにかく見るに耐えない話が多いんですよ。
うん、
今もウルトラマン、ルーブっていう、はい、兄弟が戦うっていう作品があって、
はいはい、
この完全に兄弟設定がそのまま生かされてて、現実の兄弟がウルトラマンの兄弟として、はい、だから2人出てくるの、
うんうん、
合体とかじゃん、で2人でこうなんかちょっと喧嘩っていうかさ、
うんうん、
ちゃんとやれよみたいな、乗りボケみたいなことも含めてやり合ったりする、
はい、
喋るのね、ウルトラマン
は。おえ、ウルトラマンになりながら、ジョアとか昭和じゃなくて。
いや、人間には多分聞こえてない気もするけ
ど。あ、その
場でめっちゃうるさいからね。でもそれ喋って、お前そこはしゃがめよみたいな。
コントじゃないですか。もうい
や、そうだから、その辺
大日本人じゃないですか。
難しいんですけど、
はい、
でもまあ、それはさ、大きな嘘もあるじゃない、ちっちゃな嘘を隠すための大きな嘘みたいな、
う
ん、だからそれはあるんだけど、
はい、
で今回のグリッドマンは、
はい、
まあそれはアニメっぽいんだけど、
うん、
いわゆる日常描写を結構普通にして、
はい、
だから特撮のためのっていうことがいらないじゃん。だってアニメはそもそも、
そうですね、
非現実が基本だから、
はいはい、
ファンタジーだし、
はい、
だからそういう、まあまあ、ちょっと言い方あれだけど、エヴァンゲリオン風な日常をあわあわと描く、
うん、
ほとんどキャラクターも動かなかったりするわけ。そういうシンプルな動きで日常を作っておいて、うん、
はい、
怪獣を出すみたいな。だから日常の中に怪獣がどんどん出てきたらどうしようかっていうさ、
うん、
そうやって本来特撮がゴジラとかでやってたことなんじゃないのっていう感じのことを、
うん、
まあアニメでやってるんですよ。だから意外とその何かほら、不思議なことが起こることが前提の物語の構造にしてないっていうところが、
うん、
まあ、もちろん細かくはあるよ、
うん、
その記憶喪失みたいな話が出てきたりとか、
はい、
まあ、それこ そのちゃんと古いパソコンの画面にグリッドマンが出てきて喋りかけてくるとか変なところあるんだけど、
うん、
できる限り日常っていうのを、
うん、
フラットな形でまず入れ込んで、
うんうんうん、
突然怪獣出てきてどうしちゃったんだろうみたいな、だからみんなの結構悲劇っていうか危機みたいなところとかも一話では描かれたりとかしてて、
うん、
だからちょっとアニメとしても、
はい、
まあ、その特撮要素はあるんだけど、
うん、
ちょっとあの絵柄にしてはリアル路線とか日常を描いてる、
まあ、キラキラとかね、もう完全にそうですね、架空の世界というか、
そうだからその、まあ、キャラ面白い動きとか
漫画的な、
ね、そういう要素をちょっと抑えめにしていることで、
うん、
特撮がより生きるみたいな、
うん、
まあ、特撮風なねシーンってことですけど、
うん、
そういうことなんで、まあ、1話ぐらい見ても。
東京 MX BS12、BS12 か11巻
ワ
ウワウとか ね、
そう
ネットフリックス、アマゾンプライム、いろいろ見れます。
面白いということで、お時間。
違う体験の種ですよ、木田さんの体験の種のコーナー行きましょう、せっかくなんで、
まあ、ちょっと最近はね、
はい、
イベントとかも行けたなくなって
ます、ね、2週間行きましたからね、さすがに1個ぐらいは。
いや、もう そのねイベントに行くってこと自体がおかしいんだから。
いや、僕もだからそれを気づいて減らそうとはしてますけど、
うん、
でも今までのその習慣とか病気とかね、そういうもので多分行ってるかもな。
自分はさ、治りたいって言ってるの、俺だけ病気に続ける
バランスと痛いですよ。とりあえずこう中心ぐらい、
顔つきがそれ怖かったお前なんだみたいな顔してましたけど、
ね、僕は多すぎるんでね、それは節約すぎますけど、
ということでですね、最近あの言ったあの読書会とかね、
はい、
話をとしてみたいなことなんですけど、
はい、お願いします。
いや、なんかね、
うん、
まあ、本を読むのが僕結構苦手で、
うん、難しいですよね。
本は買うんですけど、はい、読まないことが結構多いんですよ。
積んどく積んどく、
最初のページあと一番最後見て、はい、表紙見て、うん、よしっていう感じで終わるんです。
あ、でも分かる気がします、はい、
でこれ嫌だなと思うんですけど、うん、で最近もね、多分岩崎さん知ってると思いますけど、なんだっけ、生きるように働くっていう、
あ、はいはい、中村健太さん、
中村健太さんっていう人の、はい、なんか本があって、
はい、
なんかこれちょっと面白そうだなとか、
僕イベント行ってもらいましたよ、
はい、でもこれ読まなきゃいけないじゃん、
うん、
まあ、読みたいって言ってんのにね、
はい、
だからこういう時に、
うん、
なんかその本を読むイベントとかあったら、
はい、
イベントというかその会があったら、
うん、
読むかなとか、
うんうんうん、
あと俺は読まなかったけど、はい、そこに読んだ人は多分来るじゃん。
そうですね、
そういう人の
話、読まなかったけど
仮に読めな
かったとしても、ね、はい、してもですよね、
まあ、仮に最初の3ページは読むよ最初の3ページ白紙だから多分
ああ
3ページ目開いたら
3ページ
一気に働くっていう大事が書いてあってよしっつって終わるじゃん。
勢いつけてね、
それ以降読んでる人たちが来てくれるから
基本はみんなそのはずですけどね、読書会ってね、
だからそういうこととかを、はい、まあ、代理で読んでくる人もいるし、
まあまあまあまあ、
そう、だからそういうことも含めて、
はい、
自分のこうできなさを補完してくれるねものでもあるし、うん、っていうことなんですけど、
はい、
なんかこれ岩崎さん最近読書会したいなって言って
る。そうですね、はい、
こうどういうスタイルの読書会を、
はい、
参加してみたいと思います。
僕はやろうとしてるのは
自分が主催したいと思って
る、ね、はいはい、出版系とか、まあ、編集者の方、ライターの方、あとは構成校閲、うん、あとはデザイナーさんとかカメラマンさん、そういう参加者の方をその本作りとか出版のプロの人に限って、うん、基本的にまあ目的としてはもちろん本を読むっていうことを習慣づけるっていうことも目的なんだけれども、そこに集まるその共通の本が好きな人、共通の作家さんとか共通のテーマが好きな人同士をつなげるっていうところがメインの目的のイベント、読書会なんですよね。で、形としては一応まあ他の、読書会と同じように課題図書を事前に設定しておいて、これについて本を読んできてもらって、かつそれに対してエッセイというか、まあ、短い文章でいいんですけど500字ぐらいの感想文なり意見文みたいなものを書いてきてもらって、それを持ち寄ってそのそれぞれの意見を読んであることを前提として話をする場所っていうことを少人数でやろうとしてるんですよね、
うん、
で課題図書についてその話、一通りの話が終わった後に最近読んだ他の本についての話をシェアしてもらったりとかして、その回全体のものを一つの読み物として記事化して残すっていうことを今はプランニングしているところですね。
なるほど、じゃあ、
まあ課題図書も読みつつ、うん、それ以外の新しい別のそれぞれが読んだ本についても紹介してもらいつつみたいな形。
じゃあちょっとさらっと行くには若干の緊張感はあるね。
ハードルを上げたいと思ったんですよね。
なるほどね、なるほどね、そうか、まあ、じゃあちょっと僕が今思い浮かべてるものがちょっとだけ違うのかな。
あ、その話を伺いたいです。参加した読書会の話も含めてちょっと
聞き
た
い。で僕は、はい、まあ、ちょっとそういう感じで、
はい、
で一つこの前言ったのは、
うん、
ある本をね一個一冊決めて、
はい、
その本について話しましょうよみたいなやつで、
うんうんうん、
だからその本まあ読んどかないと話にならんから、
はい、
田島読むわね。
そう、あ、読んだんですね、よかった、うん、さっき3ページとか言ったのびっくりしました。読んだんですね。
いやでもさ、そのさ、うん、読んだっていう程度がさ、はい、結構大なり小なりっていうのがさ、
まあ、なんだろう、一通り目を通したって感じなんですかね。
新書でもさ、
はい、
なんかシャシャシャシャって読むのと、
うん、
一枚ペシャ
ペシャ、
でこれは新書ならいいんだよ、
うんうん、
岩波とかさ、
はい、
そうなってくるとさ、もう1枚読むのに結構時間きっちりかかるじゃない、
はいはいはい、
そもそもルソーは何を言ってるんだろうこれはみたいな、
うんうん、
ちょっと社会契約論の方も見てみようかしらみたいな、うん、そういう話になるじゃない
そういう、まあまあ、そうですね、
でもそうよ、
そうなってきますね。
何を意図して、だってその本の注釈ですら、はい、あの本の10分の1ぐらいのさ、
そうですね、
結構な厚さの、ねはい、要素だったりし、
はい、あ
ったりしますから、うん、でそういうのを見て、うん、行くのがきついから、うんまあ、ちょっと悪いけどグググというね、まあ、ちょっと1章3章
なんかでもその間はある気がしますよ、しますけどね、細かい注釈を見るというよりは、まあ、
もうちょっとね、はい、もうちょっと丁寧に読むんですね、はい、でそれで行ったんですけど、うん、まあまあでもそれはちょっとグラデーションありますけど、
それぞれ読んでる人のどれだけ読んでるかみたいな、
は
い、
なんかね一生懸命こう付箋とかつけながら、はいはいはい、読んで持ってったら、うんまあ、皆さんの話が聞けて、うん、でもなんか俺は思ったのは、はい、本への理解も深まるんだけど、うん、なんかねどうしてもちょっとこう分かったことをひけらかすモードに俺がちょっと自分でもなっちゃう感じもあって、
さっきのニュースの話とも近いですね、俺が教えたやるよみたいな定員になっちゃうっていう、
まあでもほら自分が読むとさ、はい、読んだってことをこう自己理解したくなるじゃないか、うんうんうん、だから言葉って人に伝えるっていうだけじゃないんだよね、うんうんうん、自分で自己認識するために使うこともあるし、うんうん、だって本読んで本の感想を独り言する人いないじゃん、
うんまあ、文章に書く人はいますけどね、
そうそうそうそう、うん、だからそういう風な文章に自分で書くみたいなことを人前でするみたいなことだから、う
ん、あと最近知ってます、ちょっと関係ないけど本を読んで YouTuber で発信する人っているんですよ、最近流行ってるんだって、
本を読むって
自分が本を読んだ
朗読するとか、
いや感想とか学んだことについて YouTube で発信する人がいるんですって、うん、それって一種独り言みたいなもんじゃないですか、一人でやってるから、
そうね、まあまあでも考え方としては正しいかもよ、はい、
うんうん、
いやだってそれがね落合なんとかが、はい、読んだなんちゃらについてみたいな、
うんうんうん、
それだけでもあるでしょ、うん、
コンテンツになりますからね、
サロンが開けちゃうでしょ、
月月額500円払うでしょうねみんなね、
まあそういうこともあるとは思うんですけど、はい、だまあちょっとその辺の差し引き解決は難しいんですが、うん、あとまあ何喋りたいんだろうとかさ、
うんうんうん、
あの本の内容よりその人あのそこに立って座ってる人の人柄とかさ、
はいはいはい、
この人はそもそもどういう人なんだろうとか、うん、そういうことの方に結構 逆にエネルギーが向くというか、
なるほど、その読み方とかね、
話本の方向じゃなくて、はい、本に向かってる人たちの姿とかの方が僕は気になったりとかはして、うん、まあでも一応読んでなきゃいけないとかその本のレベルにもよると思うんですよ、うんうん、めっちゃ難しい本だったら、うん、そこまで簡単にはいかないのかなと思うんですけど、うん、でねその時はその新書だったんですけど、
はい、
そのここはこ気になった部分1行ちょっと抜いて喋って読んでみようと、うん、ここの何ページのここが僕が気になりましてとか、うんうん、そういう風な話方をしてたかな、うんうんうん、そういうことにも割と具体的に一語ずつ抜き出せるっていうか、
うんうん、
なんかほらざっくり全体の感想を言っちゃうのもいいんだけど、うん、なんか総論言うとまとめにかかっちゃうから、
うんうん、
なんか割と具体的に抜き出すことで、ね、論点を複数立ち上げるみたいな、
うんうん、
そういうこととかをやったかな、
うんうんうんうん、
だから
いいですね、
一冊の本に対してみんなで読み合うっていうのは、うん、なんかちょっと工夫をしないと、
うん、
集中するがゆえになんか結論を作りがちな気もする
んですよ、うん、あ全体読んでそうか、
もしくは声の強い人の意見にみんな飲まれていくっていうか、そうですね、いや本当おっしゃる通りでみたいな、うん、ムードもできないこともないから、うん、それをなんかいかにこう本から生まれた論点、本の次の話をしなくちゃいけないのかなっていうふうには、うんまあ、特に新書っていう軽いものだったからこそ思ったんですけど、はい
うんうん、
そういうことは感じたかな。
なんかそうですね、それぞれが読み方がそれぞれ違って当然だし、それぞれが感じることも違うんだろうから、それをね一つの結論に持ってっちゃうのはもったいないですよね、逆にね、
まあ、あの それはそういうこともあるのかもしれないけど、うん、こうなんかこうほらそこまで僕が読み切れてないところもあったりとかすると、
うんうん、
なんかあの何読書感想文で書くときにはその要は何っていうのが分かった方がいい、
あ、まあまあまあそうですね、
でそれの処理の仕方に近い感じがするから、
うんうん、
いや結論ありきの本だったら別に読まなくてもいいじゃんみたいな、
うんうんうん、
だから本当みんなが違うこと言えたら面白いなと思うから、
うん、
そこら辺をこう何共感を得つつも、
うん
バラすっていう、
うん、
その絶妙なところをやるのが、
うん、
その共通の本を読んでいく時の難しさでもあり、うん、面白さでもあるなと思いました。
参加した勉強会にあってそれができてたのは どこがうまくいってたからなんですかね。やっぱ最初の構成、イベント構成なのか、司会進行がうまかったのかみたいな。
まあそうね、でもまあ本当一人一人のトーク術じゃない。
あ、そうですか、うん、で
それは別にそのうまいっていうよりかは、うん、相手のことをあこの話題来たらじゃあこうしようとか、うん、あじゃあちょっとプライベートなこと関係あるからこういう話をちょっと混ぜてみようとか、うん、そういうふうなことを、まあ、みんなが工夫したってことなのかなと思いますけどね。
その会自体の目的というかゴールはどこに設定されたんですか。
そんなあの難しいことはなくて、まあ、ちょっとこの面白い本があってこの本をみんなで読んで、うん、理解を深め合って、うん、それぞれも知り合いましょうぐらいの感
じ。じゃあその後も交流の時間とかも設けつつみたいな。
交流ってほどなんかそういう交流とか聞かなかったよね、言葉としては。
じゃあやっぱそこではないとか、よりその内容とか本の内容を深めるっていうところを目的にやってたのかな。だからその主催の方ってただ本が好きな方ですか。
まあ、まあ、でもここはねやっぱりいろいろやってるか活動はしてる方なんですよ普段から。
そうなんだ。
なんかいろいろこうなんか社会にいいこととかさ、なんかそこでいろいろやってるような人たちが、うんまあ、集まってはくるから、うん、なんかそこもねちょっと全然違うレベルで内容的に話題にはなった、うん、だこういう話するときに、うんやっぱ本で集まるこの、うんまあ、タイトルで集まるとかだと、はい、やっぱ選ばれるじゃない、うんうんうん、だからそう結果としてはゾーニングかかっちゃうから、うんうんまあ、その本は何かってそのコミュニケーションって伝わってるようで伝わらないねとか、うん、そういうような話だったりするんですけど、うんうん、伝えたい人が目の前にいないってことがあるじゃない。
ああ、わかります。そう本当に読んでほしい人ではないってことですよね、まあ、
本当にとかその別に誰が読んだっていいんだよ、うん、だけどこの人が読んだら面白いなっていう時にその人がそこにいないパターンってのはあるじゃない、うんうん
はい、の方が多分多い気はしますけどね。
まあまあ、まあうん、多くのものは
ほっといても読む人に別に届く必要はないっていう
ことだと思うんです。今日例えばその時話したのは、うん、その自分と意見の違う人と話をすることって大事だよねと、うんうんうん、最近はどうしてもこう、ね、自分の主張が通る世界で発言をするっていうことがちょっと多く、うんまあ、ツイッターでもね自分の範囲を、うん、こう選んでるわけですよ最初から、はいはい、でも違う人と会うタイミング、まあ、学校とかそういう時あったけど、うん、だんだん社会によってそういうのが、まあ、学歴含めて ね、 ね、 ね年収含めてそういうのがゾーニングされすぎちゃうと、うん、だから違うところに行きたいんだけど、うん、意外とこれが会えない面もあるよねと、うんいうふうな話をしてましたけど、うんうん、それはまさにだから読書会ってそういうね、うん、読みたくて来る人が当然来るわけだから、うん、っていう話もありましたけど、まあ、そういうちょっとメタなことも含めて、うん、あのでもそういうことがね気にはなると思うよ読書会すると、うんうんうん、あの本の内容そのものというよりかもね、うん、でもう一個言ってるのは好きな本を紹介するっていうだけのやつがあって、うん、それあのテーマが決まってて、うんうん青いとかさ
ほう
平和とか
結構抽象的
な平和、うんまあ、だからその平和の本でもいいし、うん、あの平和っていうタイトルがついてるとかあとまあ麻雀の本とかでも
ピーフでもないよ
でそういう、うん、まあそれをキーワードを使ってなんか持ってくるみたいな感じで、でまあ好きな本持ってこれるから、うん、でそれはもうちょっと好きな本を紹介するっていう短いそのなんかフリートークみたいな。
それでもちょっとあれですね教えてあげよう感じになる、なる感じですよね多分。
そうなんだけど、はい、なんかテーマが、うん、テーマの設定がまあ薄くあるっていうのがあって、うんうんうん、だからどっちかというとその大喜利に近い、うんうん、
ああなるほど
ということで今回はこちらで、それできたかみたいな。だからそのそれと即したっていうところの楽しみみたいなのがあるかな、うんうん、なるほど。だから本当はさそのいい本を紹介するっていうふうなことが第一目的のはずだったんだけど、はい、ちょっとその大喜利要素で、うん、あその切り口ねとか、これはなんでこう、まあ、主人公が、うん名前が小笠原っていうんで、うん、小笠原あの、ね、初頭っていうテーマと書きましたとか、 なんかそういう緩いものも込みでやってたり、
は
い、
それででも他の人が読んでるので読みたくなるってことはあったんですか。
時々あります
よ。やっぱあるん、あそこはそっか。
でもね
本屋さんでたまたま出ようみたいなもんだもん、ね、確かに。まあ
ちょっとでもその場のトークを楽しむことにちょっと優先度が高く
なるほど、なるほど。
それはだってやっぱりあ そのつもりで来てないから、
うーん、その
テーマにどう
参加する人の目的は何だろう、新しい本に出会うことではないんだ、
う
ん、
基本はそうだと思う、
元々の目的はそれなのか、
うん、それいいんだけど、はい、でもほら興味のある範囲っていうのがやっぱりそれぞれ決まってるから、
うんうんうんうん、
でも全然小説読まない人がいきなりそういう小説が来ても、
は
い、
うん、
そのスッと入り込めるかっていうと、
うんうん、
さ、あの可能性としては低くなるじゃん、
うんうん、
最初からビジネス書のテーマのね本だけっていう方が、
はい、
あの望んでるものだから、
うんうんうんうん、
だからそんなにすぐ読むかっては分かんないけど、でも可能性としては非常に広がるよね、
うんうん、
その本当にノンジャンルっていうか自由に本が持ってこられるから、
うんうん、
何来るのかなみたいな、
うんうん、
っていう楽しみはあるから、だから本当に僕なんか本を全然読まないから、あ、そういう本があるんですねみたいな、多分絵本とかさ、
うんうん、
漫画とかさ、
うん、
多分俺だったら図鑑とか持っていくわけ、
うん、
あのそういうのって誰も知らないって言うと大げさだけど、あんまりそういうことを読書会に求めてないというか念頭に置いてないじゃん、
うん、
だからそういう本とか持っていくと、あ、へえとかみたいになるみたいな、
うんうんうん、だ
そういうお互いそういうのがあるのかなと思いますけど、
うん、
そういうなんか意外な出会いみたいな、こっちはあのテーマがフリーなんだけど、逆にこう本の方に向かうというか、
うんうんうん、
それですぐ読むかっていうのはちょっと、
まあ、場合によります、
ね、場合によるんですけど、うん、でも、あ、そういう本あんだなみたいな、そういう知見は広がりますよね。
なるほどな。
そうだから、まあ、なんていうか、いろんなものとくっつけたくなるんだけど、やっぱ本を読む、読書をするっていうことだけでも、十分にコンテンツ力が実はあって、
うんうんうん、
その本の一冊の中身っていうよりかは、
うん、
本の周辺にまずごっそりいろんなものがくっついてるんだよね。本を手に取るその人誰だろうとか、
うん、
本を手に取るなんでそれを取ろうとしたんだろうとか、
うん、
本2冊取ったらそれどういう関係性あるんだろうとか、
うん、
図書館に行ったら何と出くわすんだろうか、
うん、
なんであのタイトルに気になったんだろうかとか、だからその本そのものに直接ダイレクトにつながっているものがすごくいっぱいあるから、
うん、
あんまりこういろんな大きいものとくっつけなくても良、
うん、
くなっちゃう面もあるなっていうのがあって、
なるほどな、
まあ、ちょっとなんで読書会ね、あの言葉はなんかもいろいろありますけど、
うん、
あの本を読むっていうことがもっと面白くなる、
うん、
可能性、本、ね、本読まない人が多いって言うけど、本読むことがそのシンプルに面白くなる方法がなんかあるのかなとはちょっと思ったりしますけどね、
うんうん、最近たまたま雑誌もすごいいっぱい読みたい雑誌が増えてきたんで、雑誌の読書会もしたいなとかいろいろね、考えてますけど、
そうだからメタな部分とかをね、どこまで入れるとかは、うん、いやどういう編集方針でとかさ、
うん、
だから一義的に雑誌を読書すると難しいじゃないですか、
うん、そうそう、
情報を仕入れるのが目的だからね、うん、だからその辺の深さをどこに焦点を合わせるかとか、うん、なかなか面白いと思いますけど、
結構そういう時なんか編集とかそういうレイアウトのプロの方とか来るとまた全然違った知見の話も聞けるのかなと思って面白いかなと思ってるんですけどね。
そうだからここももう一個難しくて、学ぶっていう意識の焦点の合わせ方が難しくて、
うんうんうん、
本当だ講師読んだ方がいいじゃんみたいな話もあるじゃん。
ああ、そうですね。
いっそ、
うんうん、
その何かねアートビジネスに詳しい人がそういう本を紹介するみたいなさ、
うんうん、
その方がより深い読書体験になるとも言えるじゃない、
うん、
だから別にいいんだよ、一個一個それぞれ目的が違うんですけど、
うん、
だから、ね、やりようがいくらでもあるなと思うがゆえ
に、ね、読書会っていう一つのなんかジャンルで分けられた感じしますよね。何々読書会、何々読書会って、本当全然それぞれが違うような気がする。
はい。なのでちょっとね、読書会、本当手軽にしてもらいたいし、
うん、なんか定期的に僕やること大事かなと思ってるんですよね。
うん。ちょっと岩崎さんともいつかしてみたいですよ。
二人で。
うん、まあもう何人か読んで。
そうですね。読んできてね。いいですね。
はい。ということでちょっと長くなりました。
いえいえいえ、
今回は、
はい、
電光超人グリッドマン。
あれ違った
、
うん、
読書
3割ぐらい確かそれやってましたけど違う、
でも途中で離脱した人もいると思いますけど
、何が始まったなと思いますね。
読書会に行っている僕が、
はい、
読書会の魅力をちょっとだけかいつまんでみました。
は
はい、というお話でございました。
まだまだこれ続けられそうですね、話ね、うん、
はい、
またしたいですね、ま
あ、何かトピックスがあればお伝えしたいと思います、はい、ということでお相手はイベントのドキドキ行く人池田、
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、またです。